遺作、上森祠。老人が工具を手入れする姿を、まだ幼い男の子は静かに眺めていた。金属が擦れ木材がぶつかる小さな音、そして春の暖かな日差しが工房の中を漂っている。男の子は老人の指先から目を離すと、近くの壁にかけられた木版をそっと撫でた。ニスでツヤツヤと光るその表面には見事な彫刻が施されている。その彫刻を指でなぞりながら、男の子はふと以前からの疑問を口に出した。どうしておじいさんは家具を作るのをやめてしまったの？老人は急な質問にも作業の手を止めず、振り返りもしないまま答えた。年を取ったからだよ。もう昔のようには体が動かないんだ。その答えに孫はそれなら、と聞き返す。それなら、どうして毎朝ここで工具を手入れしているの？今度は老人もすぐには答えない。間を置いて少し笑いながら、さあ、どうしてかね、とつぶやいた。他に、するようなこともないし、こうして手入れをしていると落ち着くからかね。もうおじいさんは家具を作らないの？そうだね。きっと、作らないだろうね。答えながら老人は磨き終えた道具を大事そうに、一つ一つ、箱や棚の中へとしまい込む。それが終わると孫の近くへ行き、そこへ座り込んで目線の高さを合わせた。坊はこの掘り込みが好きかい？掘り込みも好きだし、おじいさんが作った家具はどれも好きだよ。作ってるところも見たい。老人は口をへの字に曲げて、自分が掘り込んだ木版をじっと睨んだ。孫はそんな祖父の表情が不機嫌な顔でも怒っている顔でもないことをよく知っていたのだ。そんな風に思ってくれるのはな、棒くらいだよ。どうして？おじいさんの家具はとても出来が良いから、皆が買いたがるってお母さんがそう言っていたよ。そりゃ金持ちでもわしの家具を買いたがるけどな。でもそん時金持ちが見ているのは家具なんだ。孫は戸惑ったように首をかしげたが、聞き返すことなく黙って老人の横顔を見つめた。家具商が言うには、わしの家具を家中に置いてる金持ちだっているそうだ。だけどな、そのお大臣はわしのことなんて知りもしないし、気にもせんのよ。その家に来た客が家具を褒めたって、本当に褒めているのは主人の趣味や羽振りの良さなんだ。普段は寡黙な祖父がこんな風に感情を込めて語るのを孫は内心珍しく思った。しかし無表情な祖父が何を思っているのかは幼い男の子には察しかねる。しばらくの後、ふと男の子が思いつきを口に出す。それじゃあ、家具におじいさんの名前を彫ったらどう？画家がやるようにさ。ああ、職人の名前が彫ってあるような家具なんて、売れやしないよ。画家だって昔はサインなんか入れなかったんだ。まあ、そんなことをする職人もいないわけじゃないがな。それだって人様の目の届かんような場所に、そっと入れるもんだ。坊には難しい話だったな、と笑いながら老人は小さな手を引いて、開き戸から庭先へと降りた。ふと顔を上げると、祖父は真剣な表情で工房の中を振り返っている。男の子は言葉を飲み込み、節くれだった大きな手を握りしめて、わけがわからないまま黙って祖父と同じ本を見た。霧のような雨が肌を湿らせるある日、男の子はいつものように工房を覗き込む。すると、祖父が机に向かって、見慣れない作業をしているのが目に入った。今日は何をしているの？うん、図面をな、引いているんだよ。そっと男の子が後ろから覗き込むと、 机に広がった巻紙には幾何学的な模様が走っている。男の子はいつものように模様の意味やら道具のことを尋ねたが、今日の祖父にはその質問が届いていないようだった。どうも邪魔をしてはいけないらしいと察した男の子は、小さな椅子を工房の隅から持ってきて、老人の後ろにちょこんと座り込んだ。今日はいつものように道具の手入れをしているのではないらしい。では何をしているのだろうか。しばらくすると昼食の時間になったが、老人は机を離れようとはしなかった。男の子は昼食を終えると、祖父にお粥を届けに行った。しかし、祖父はそのお粥に見向きもせずに、机の上で手を走らせ続ける。もう日が沈み始めた頃になって、男の子がまた様子を見に工房へ入ると、急に老人はがたりと椅子を立った。男の子は驚いて後ずさりしたが、老人は気づくこともなく、数枚の紙を順に手に取り、何度もうなずいている。そして、すっかり冷め切ったお粥を見つけると、書き込むように口にした。男の子がおずおずと近づいていくと、祖父はいつもするように、彼を優しく抱き上げて言う。坊や、今日から家具作りを教えてやろう。突然の言葉に男の子は何も言えず、代わりに何度も首を縦に振って答えた。家具職人として育て上げた息子を若くして失ってから、老人は新しく弟子を取ろうとも、まだ幼い孫に家具作りを教え込もうともしなかった。腕前の良かった彼であるから、教えを請われることも少なくなかったが、彼はいつも自身の高齢を理由にして断る。最近では、自身で家具を作ることもなくなり、溺愛する孫も、他の親方のもとで一人前になる予定であった。そんな事情であるから、この申し出には幼い孫は喜びつつも、いくらか戸惑いを隠せずにいたのだ。早速、男の子はその小さな、もみじのような手に、不釣り合いなのみと土を持ち、老人の指示に従っていくつかの簡単な仕事を始める。その道具の重さと、真剣な老人の声に、秋の涼しさにもかかわらず、男の子の背中にはじわりと汗がにじんだ。やがて夕食の時間になると、食卓で男の子は興奮しながら、今日のことを母親に話して聞かせる。それを笑顔で母親は聞いていたが、内心では義父の行動を不審に思わずにいられない。そっと老人の方に目を向けたが、無表情なその顔からは、何一つ察することができなかった。その日から老人は少しずつ男の子へと自分が学んできたことを教えるのが日課となった。床に散らばった骨身をほうきで掃き清めることから、複雑なニスの調合に至るまで、家具を作るのに必要なことを自分の手でやらせる。道具の手入れから骨身の片付けまで、すべて含めて職人の腕前のうちだ。というのが老人の考えである。そのため、彼はかつての弟子にも雑用を任せきりにすることがなかった。他の親方衆と比べれば、ひどく変わった方針だと言える。孫が一生懸命に言われた仕事に打ち込む様子を、老人はただ黙って慈しむように見ていた。それは老人自身が受けた教えよりもずっと贅沢な教え方だった。決して手取り足取り教えるわけではない。ただ時間と関心を湯水のように惜しみなく注ぐような、そんな教え方だ。孫の仕事ぶりに口を出すことは少なかったが、いつも夕食の時にはその日に進歩があったことを、たとえ小さなことでも老人は褒めた。男の子は褒められることが、そして大好きな家具作りができることが嬉しく、祖父がなぜ急にこんなことを始めたのかという疑問は、すっかり忘れてしまった。彼の関心は教えてもらう日々の家具作りと、その一方で祖父が真剣に取り組む家具に注がれている。祖父は彼に家具作りを教える一方で、自身も何かしらの家具を手掛けているらしかったのだ。からりと晴れたある日、 気持ちの良い風と日が差し込む工房で、いつものように二人が手を動かしていた。老人は寸法通りに切り出した木板にのみを当てて文様を刻み、男の子はすぐ横で木材にはけで、鼻をツンと刺す匂いの上薬を塗っている。すっかり上薬を塗り終えると、それを庭先の日陰へと置いて、あとは自然と乾くのに任せた。しばらくすると、老人の方も一段落したらしく、立ち上がって背筋をうんと伸ばす。そろそろ茶でも一服、入れようか。そう言って老人は、手がけていた木板と道具を置き、工房を出て行った。残された男の子は庭先に座り込み、布切れで手についた上薬を拭き取る。その時、ふと床に散らばった骨身に気がついた。この熱心で幼い徒弟も死のように、些細な片付けや道具の手入れにも、職人として学びうるものがあると信じていた。そんな彼にとってはこの小積みも、単なるゴミとは映らない。森の中で鹿を見つけた漁師のように、男の子はよしと勢い込んでほうきを手に取る。あちこちに飛び散った骨身を工房の隅から丁寧に吐き、庭先へと片付けようとほうきを持ち直したところで、老人が工房に戻ってきた。気にも留めない様子で、そのまま男の子は片付けようとしたが、茶器が乱暴に置かれる音に思わず身をすくめて、掃除する手を止めた。お前は、その仕事を手伝うな。たとえ掃除だろうと手伝っちゃいかん。男の子がそっと祖父の表情を伺うと、普段は見ないような、ひどく険しい顔つきでじっと睨んでいた。その真剣な声と思いもしなかった成り行きに、彼のリンゴのように赤い方からは、すっかり血の気が引いてしまった。何も言えないまま、おずおずと、震える手でほうきを元の場所へ戻すと、積み上がった骨身を見つめて立ち尽くす。このかわいそうな男の子が怯えきっているのに気がついて、老人は、罰が悪そうに、今度はいつものように優しく言い加えた。手伝おうとしてくれたのはわかるよ。でもこれはな、わし一人で作らないとならないんだ。お前に手伝ってもらっちゃ、困るんだよ。老人はぎこちなく笑顔を作り、そばに置いたお茶を男の子へ渡してやった。男の子はまだいくらか蒼白になっていたものの、祖父が怒っていないことが分かって、ようやく人心地がついた。近くの椅子へと座ってお茶を飲みながら、この祖父の態度について考えを巡らせる。きっとあの家具はとても大事なものだから、自分のような半人前が手伝ってはいけないのだ。それは、いかにも一流の職人らしい考え方のように思えた。祖父はそれ以上は何も言わず、ただ黙ってほうきを手に取り骨身を片付け始めた。ある寒い晩のこと、その日も遅くまで仕事を進めているらしい老人の姿を、トイレに起きた男の子は見かけて立ち止まった。老人が木材を組み合わせて木槌で叩くと、それは少しずつその姿を現していく。上塗りが施されたその表面から、わずかな埃を丁寧に布で拭き取る。男の子が覗いていることにも気づかず、ただ一心に目の前にある一山の木材へと、すべての気力を注ぐ老人の姿は鬼気迫るものがあった。そんな姿は、男の子にとっていくらか怖くもあり、それ以上に心を奪う光景である。どうやら今まで作ってきたあの家具は、いよいよ仕上げらしい。しばらくすると、ブリキの容器にハケがガチャリと入れられた。同時に工房から張り詰めたような空気がなくなり、老人は雪が溶けて崩れるように椅子へ座り込んだ。そろりと男の子が工房へと入っていくと、気がついた老人は何も言わずに、手振りで近くへ来るように促した。そして孫に、先ほどまで向き合っていたものをよく見せた。全体を葉脈のように走る綺麗な彫刻。顔が映り込みそうなほど歪みのない表面。触るのをためらうほど輝いている真鍮の金具。 男の子はどんなところで使われるのか見当がつかなかったが、それは今までに見たことがないほど素晴らしい家具だった。あとは端々の上薬が乾ききるのをもう少し待つだけだ。つまりはもう完成したようなもんだな。男の子はふと奇妙で、それでいて綺麗なものがその家具につけられているのに気がついた。それは文字が彫られた手のひらほどの金属板である。ここには何が書いてあるの？それはな、名前だよ。わしがこしらえたからわしの名前が書いてあるんだ。それを聞いた男の子は、以前に祖父が言っていたこととの矛盾を不思議に思って首をかしげる。しかし改めて見ると名前の入った金属板によって、この家具はより尊いものになっていることが彼にははっきりと分かった。やっぱりこんな風に名前を入れた方がぐっと良くなるよ。おじいさんの家具作りそのものが形になったみたいだ、と男の子は感じた。このまま太陽が昇って明るくなるまで眺めていても、まるで退屈しそうにない。しかし老人は優しく孫の手を取って、夜も遅いから今日はもう寝るようにとたしなめた。しかし次の日、老人はせっかく作り上げたそれを丁寧にしまい込んで、埃よけの布をかけてしまう。そしてまた新しく家具を作り始めるわけでもなく、今度は孫へ家具作りを教えることだけに時間を割いた。男の子も家具作りに熱を上げていたが、あのしまわれた家具が誰の目にも触れないことはどうしても気がかりだった。誰かあの家具を買ってくれる人を探しているの。そういうわけじゃないがね。そもそもあれは売るつもりはないよ。名前を彫っちゃったから売り物にならないの？質問に答える代わりに、老人は困ったように笑いながら黙って孫の頭を撫でる。男の子はこんなことなら名前を彫った方がいいなんて言わなければよかったと少しだけ悔やんだ。それから何度か季節は変わり、男の子の小さな手にも傷口が少しだけ馴染み始める頃、ある春の朝、暖かな陽気の中で老人は静かに穏やかにその息を引き取った。男の子はぼんやりと母親から説明を聞いていたが、しばらくすると咳を切ったように涙を流して悲しみ始めた。昼頃になると近所から弔問や手伝いを申し出る人々が訪ねてきたため、男の子は一人で締め切った薄暗い工房に座り込んで道具を手入れし始めた。ただ無心に道具を磨き上げるうち、不思議と心は落ち着き、悲しみは消えないものの、頬の涙は少しずつ乾いていく。手入れを一通り終えた男の子は、ふと工房の隅に置かれたままの祖父が作り上げた最後の家具を思い出した。忙しそうに動き回っていた母親を無理に工房へと引っ張ってきて、布をかぶったそれを指さす。母親は怪訝そうにそれを眺めたが、しばらく前に年老いた義父から奇妙なことを頼まれていたのを思い出した。布を持ち上げてその中を見ると、母親はひどく驚くと同時に、あの義父の頼みをようやく理解するのだった。老人の葬儀は素朴ながらも、大勢の弔問客に囲まれて始まった。隠居する前にはその優れた腕前と、温和な人柄で知られた人物だけに、多くの人がその死を惜しんでいる。やがて葬儀が進み、一人一人が棺の前で別れを告げようとする段になって、それまでの厳粛な静けさが、人々のざわめきに追いやられた。その棺を見た者は誰でも、故人の前で言おうとしていたことを、すっかり忘れてしまうようだった。ただため息を漏らして見とれた後に、ようやく思い出したように一言二言言葉を口にする。そうして席へ戻ると周囲と熱っぽく囁き合うのだった。いや、全く驚いた。あんなに綺麗な棺はどこでも見たことがない。 あれも個人がこしらえたものなんだろう。まったく、惜しい職人をなくしたもんだ。あんな掘り込みができるのは、あの人しかいないよ。それにあの名前を記した、真鍮の名板ときたら、一見目立たないが実に見事な仕事だ。